この時間は、自由時間となっておりますけれども、ジョン・ノックスとの宗教改革ということで、ジョン・ノックスと彼の生きた時代ということで、まあ、歴史的なお話をいたします。最初に聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書の17章の14節から19節まで、私の新共同訳聖書でお読みします。ヨハネによる福音書第17章第14節、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。はじめに、皆さんが、持ってらっしゃるレジュメがあれば、それを見てくださればいいと思いますけれども、まあ、題しか書いてないレジュメですけれど、はじめにというところから始めますけれども、まず最後にというところにノックス の、 葬儀、葬式の時 の、 スコットランド摂政モルトンによる言葉が載せてあるんですけれども、いかなる人にもおもねることなく、いかなる人をも恐れなかったもの、ここに眠る。いかなる人にもおもねることなく、いかなる人をも恐れなかったもの、ここに眠る。昨日エジンバラ観光に行かれまして、ジョン・ノックスの墓をご覧になった方はどれぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、ジョン・ノックスは1513年の7月10日に生まれまして、そして、1572年の11月に、亡くなっております。そして、その時の今は葬儀の言葉だったんですけれども、セントジャイルスカティドラル の、 敷地内の庭に埋められたと記録にはあるんですけれども、その場所が今となってははっきり言ってどこかわからなくなっているわけです。おそらく今、セントジャイルスカティドラルの南側の駐車場があるんですけれども、もうコンクリートで、アスファルトで敷き詰められていて、ペンキで番号が打ってそこに車が止められるようになっているんですけれども、よくよく見ますと、その駐車場のど真ん中に敷石がありまして、五角形ぐらいの、そこにですね、ジョン・ノックスが何年に生まれ何年死んだという墓があったかもしれないよという印が今は残っているだけであります。生まれた場所もはっきりとしない、そしてまた死んで埋められた場所もはっきりとしないと、誠にジョン・ノックスらしいなと私は思います。もう一度行かれる機会があれば、そこの駐車場のペンキで23と書いてあるところに、その記念碑というか石碑が埋められています。私はこの、いかなる人にもおもねることなく、いかなる人をも恐れなかったもの、ここに眠ると、この言葉を最初言いましたときに、若かったせいもあって大変鮮烈に、思いましてですね、30年前に神戸改革革新学校の卒業論文でジョン・ノックスの抵抗権という信仰的にどこまで抵抗できるか、そのどこまでと含めます中には武力ということが含められるわけですけれども、 そのことについて、少し学びました。そして、まあ、このジョン・ノックスはジャン・カルバンの弟子のようなものでありましたから、ジャン・カルバンもキリスト教公用で、その抵抗権については書いています。そして、このジョン・ノックスも抵抗権については自分のワークスという著作集があるんですけども、もう日本語ではありませんけども、英語では11巻にも及ぶ膨大なものですけども、そこに歴史という彼が書いたものであるとか、スコットランド信条も含められています。まあ、ジャン・カルバンとジョン・ノックスとどう違うかというところが、私 の、 その卒論での研究の過程で、やったことでありますけれども、まあ、そんなことはともかくですね、ジョン・ノックスという人を皆さんに紹介したいと思います。そしてジョン・ノックスを紹介するだけではなく、今日はまあ歴史 の、 お勉強会のような形になると大変つらいですし、眠くなりますから、最初に学ぶコツというか、眠気を覚ますコツというのを一つ申し上げますと、こういう歴史にあまり得意でないという方は、歴史を学ぶときに考えてくださればいいのは、そこに背後に神様がいらっしゃると、そして神様が見ていらっしゃる中で起こる歴史だということですね。大変偶然のように見えることもありますし、何も関係なくただ起こることもあるかもしれませんけれども、深い身胸の中で何十年何百年経ってくると、それは本当に必然的なことであったなと思わされる。それが真理が伝えてられている場合によりますけれども、ですから、そういうふうに考えてみてくださって、今日は西暦何年というのも出てきますし、カタカナの名前もいっぱい出てきますけれども、いちいち覚えようとされなくて、流れを組んでくださって、あ、神が今動かれるということを、私は時計を戻しますとか、あ、ここで神様がと言いますから、その時に注意して聞いていてくださると、節目になるんじゃないかなと思います。まず初めはエディンバラから始めないで、最初はジュネーブから始まります。ジュネーブから来られた方はいらっしゃるでしょうか。スイスからの方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、ジュネーブは旧市街にサンピエール大聖堂という6本のエンタシスを持つギリシャ風の神殿のようなその大聖堂があるんですけれども、ここがカルバンが牧師として勤めていた教会であります。大変その立派な建物ですから、これがプロテスタントの牧師の教会かと思いますけれども、実は1232年にカトリック教会として最初建てられまして、そして16世紀以降はプロテスタントの教会になったということになります。ジャン・カルバンの書きましたものは、先ほども申しましたけれども、キリスト教公用というものを記しまして、聖書の真理をこう解き明かしていくわけでありますけれども、そのジャン・カルバンがそのジュネーブのサンピエール大聖堂で勤めながら、そしてまた宗教改革運動、信仰の戦いをしていったということになります。ジュネーブ大学もジャン・カルバンが創設したとされていますけれども、そのジュネーブ大学も同じ旧市街にあるんですけれども、そこの大学の前にバスチオン公園というのがあるんですけども、パークがあるんですけども、そこの中に行かれた方はあると思いますけれども、宗教改革者の4人の石像がこう並んで立っているわけですね。4人いる左から言いますと、ギョーム・ファレルという人です。そしてジャン・カルバン、そしてテオドール・ド・ベーズ、そしてジョン・ノックスと、ジャン・カルバンとジョン・ノックスは今もう申し上げましたけれども、最初に一番左にいるギョーム・ファレルという人は、実はジュネーブ教会にもともといた方で、カルバンをジュネーブに導いた人であります。まあ、信仰的にも導いた方がギョーム・ファレルという。そしてジャン・カルバンは先ほども言いました。そしてそのお隣、右側に近い方ですけれども、そこに テオドール・ド・ベーズという人はカルヴァンの弟子でありまして、カルヴァンがの次の代のジュネーブ教会の牧師であります。まあ信仰的にも改革派信仰を継いだ弟子であります。そしてジャン・カルヴァンのと関わりがある人として最後にジョン・ノックスがいますけれども、ジョン・ノックスはカルヴァンを本当に慕っておりまして、後で申しますけれども、本当に劇的な人生を送るわけですけれども、その中でジュネーブ教会やまた欧州の英国人教会で働いておりました。そしてこのジュネーブのサンピエール大聖堂でも働いていたことがあるので、ジョン・ノックスはまあ、英語圏の人でありますけれども、ヨーロッパから改革派信仰、長老派の信仰をイギリスに、まあ、スコットランドに持ち込んだという、そういうことで方ということですね。その4人の像のところに刻まれている言葉はラテン語なんですけれども、何と発音するのか分かりませんけれども、ポストテネブラスルクスと、闇の後に光をという言葉が刻んであるそうです。闇の後に光を、それは本当に宗教改革者たちの望みとか願いのような言葉であると思います。それが初めにというところでお話ししたかったことです。それから2番目に、ヨーロッパの宗教改革時代、つまり16世紀は1500年代ということになりますけれども、1500年代の登場人物というか、そのメンツと私は書きましたけれども、その宗教改革という物語の中で動くコマというか登場人物を少し紹介していきます。まずルターの前に、ルターが活躍します前にすでにカトリックに対抗するというか、その教えや教会の堕落に対しまして声を上げました人たちは、天のように宗教改革者たちがどの国もいるわけですね。例えばオックスフォードのウィクリフ、それから3年前に行きましたプラハのヤン・フス、それからフィレンツェのサボナローラという、そういう司祭たちがですね、断続的にローマカトリック教会とその教皇に対しましてプロテストをしたと。それがこの15世紀、宗教改革と呼ばれています16世紀の100年前あたりからポツポツと出てくるわけです。そしていよいよ宗教改革の世紀、16世紀が始まろうとするときに、登場人物たちはまだ赤ん坊としてあちこちで生まれていきます。まずドイツではツヴィングリとルターが1484年同じ年に生まれています。そしてやや遅れてそれは英国の後の国王ヘンリー8世が生まれています。それからさらに15年ほど後にはフランスでカルヴァンが、そしてスコットランドではジョン・ノックスが生まれて、そのヨーロッパの宗教改革の駒たちがですね、動く役者たちが揃うという、これも神様の視点から見ると本当に整えられていく一つの物語をこう見るような感じであります。当時は今のように新幹線もありませんし、電車も飛行機もありませんし、なかなか旅をするといっても大変です。ですから顔を合わせたことのなかった当時の登場人物たちであるかもしれません。同時代の人間としてルターもカルヴァンもその他の宗教改革者たちもどれぐらいお互いを知っていたかは、まあ、詳しく調べればわかるかもしれませんけれども、けれどもですね、大きな出来事は伝わるわけです。例えばルターのビッテンベルグでの95箇条の提題とかは、本当にもう人の口を通して、また手紙を通しても、一瞬というのは今の一瞬ではありませんけれども、当時の早いペースで伝わっていく。それと同じようにやはり英国王のスキャンダラスなハレンチ極まりない6回の再婚をしてカトリックが出るという、そんな話もきっとですね、もうオンタイムでほとんど知っていたんじゃないかなと思います。また何よりも先ほども今も言いましたけれども、ルターの信仰義人という、 そういう教義的な再発見、聖書の再発見と、教会が本当に刷新される、もう抗いがたい神様のその歴史のうねりというものも、やっぱり、情報が伝わりが遅いにしてもやっぱり体験していたし感じていたし、そうしなければならないと、そういうふうに正義感からも信仰の面からも、そして何よりも聖霊によって促されて起こってきたことではないかなと思います。ツビングリがチューリヒで神学的な討論を重ねます。そして英国ではティンダルの英訳の新約聖書が生まれます。そういう中で、また先ほど言いましたジャン・カルバンをジュネーブに導きましたギョーム・ファレルが、カルバンという人にまだ会ってないうちから、けれどもやっぱり神様に用いられてジュネーブを整えていくと、その下地を作っていく人として、まるで洗礼者ヨハネのようにイエス様の道備えをしたかのように、そのギョーム・ファレルはカルバンのためにというか神様のためにジュネーブを整える役割をしております。もうすべてはヒストリー、ヒズストーリーを作るためにみんな動いているということが500年経つとですね、分かってくるわけです。さて次に、3つ目の項目になりますけども、16世紀のスコットランド、16世紀1500年代のスコットランド、宗教的な背景と政治的な背景をご説明いたします。スコットランドは、1707年にイングランドに統合されます。それまで、900年ぐらいですね、王国であるわけですね。スコットランドという独立した王国なんです。独立国家であります。そしてその中世にローマカトリックがスコットランドに入ってきます。そのずっと前に、先にですね、もう皆さんも聞いたことあるかもしれませんけども、アイルランド出身のコランバ、あるいはコロンバという人が、ケルト系のキリスト教と、変な言い方なんですけども、それはおそらく土着信仰と結びついたキリスト教の、祖と呼ばれている、イギリス、スコットランドも含めてアイルランド出身のコランバにキリスト教が始まったとされる人ですけれども、そのコランバ のケルト系キリスト教はシンボルは十字と、そして円環というか円ですね、だから円の中に十字があるという、そういうケルト十字架と言います、ケルト十字架と言いますけれども、それは今でもスコットランドのあちこちで見られるわけであります。そういう独自性というか土着性というか、もっと突き詰めればそれは異端に近くなるかもしれませんけれども、そういうものを保ちながらもスコットランド教会は中世以降やっぱり大陸と同じローマカトリック教会の下にあるということになります。そして、国王の庇護のもと大陸と同じように富の所有をどんどん教会はしていく、そしてまたそれと本当に正比例するかのようにして信仰的あるいは倫理的道徳的堕落の道をたどったのも大陸もスコットランドも同じでありました。大陸の宗教改革にやっぱり40年ぐらい遅れるわけですけども、スコットランドは、でもそれはスコットランドに起こったのは、それも必然的な宗教改革と言えると思います。ただ、ルターに始まりますドイツ、またヨーロッパの宗教改革のその根源は、カトリックの教義面に対するプロテストでありますけれども、けれどもスコットランドの宗教改革は、その教義面、もちろん信仰義認ということに随分感化されるし、それが一番の原動力になっているわけですけれども、けれどもこのスコットランドはそのカトリック教会へ の富裕層が僧侶であって、そして堕落にまみれたカトリック教会へ の不満というものが民衆と、そしてそれにつながる領主と貴族たちと、 その人たちが手をつなぐということが、この爆発する大きな要因となる。これがヨーロッパと少し違う点かもしれません。そしてこの背景にですね、大きな要因があるんですけれども、歴史的な。これは信仰に関わりはないように見えますけれども、その国際的にイングランドとスコットランドは王国同士で敵対するわけですね。そして同様にイングランドとフランスも敵対しているわけです。ですからそのフランスとスコットランドを結びつけようとする動きと、そして、そうならないようにイングランドとスコットランドを結びつけようとする動きがあると。その攻防がこれからの宗教改革に大きく影を落とすということになります。まずスコットランドの特異性というのは、王が独自で、貴族や諸侯は民と結びついていくわけですね。王家、ロイヤルファミリーだけがカトリックということにこれからなっていくわけですけれども、そのこともまた説明いたしますが、まあその貴族と諸侯、ローズ&ジェントルズっていうのと結びつきました、反対勢力っていうか、民衆の怒りとか不満がですね、どういうふうになっていくかと言いますと、それは、イングランドの国王ヘンリー8世から資金を受けるということになるんですね。それヘンリー8世の思惑があるわけですけども、その背後には。そう、資金を受けて反フランスの運動を、その潤沢な資金を持ってするわけですけれども、ですから当時の王様、スコットランドの王様と王族はカトリック。でもスコットランドは全体としてはそれに反発している、王に反発するがゆえにカトリックに反発するという形になるわけですけれども、だからそういうふうに考えますと、今の英国からスコットランドが独立したい、そしてそのためには EU と関係を結びつけようとする関係をとも真逆ですよね。当時は反フランス、新イングランドだったわけですね。そういう時代であります。そしていよいよスコットランドの宗教改革の第1幕目ということでお話しいたしますと、ルターやカルバンの大陸での宗教改革の影響を受けまして、スコットランドではそのノックスが中心として、宗教改革の記念の年は1560年ということになっています。ジョン・ノックス の家に行かれた方は、そこでその中に飾ってあります聖書で、英語の聖書ですけれども、スコットランドで最初に活版印刷された聖書というのがあったかもしれませんけれども、それは1560年にしたということになっていると思いますね、おそらく。まあ、とにかくモニュメンタルな年が1560年です、スコットランドにとっては。だけれども、すべてが一新されるような宗教改革でありませんで、スコットランドはイギリスと結びつきますがゆえに、聖公会、チャーチオブイングランドの影響を受けまして、司教制度、司教とか司祭とか祭司とか、そういうヒエラルキーの制度がスコットランドの、に残っていくわけですね。それが全く払拭されるまでには、この1560年からさらに130年、完璧に長老派、改革派の教会に移行するのは、そういう時、年月が必要であったということになります。先ほども言いましたジョン・ノックスが記しました歴史という書物によりますと、ヤン・フス、チェコのヤン・フスがカトリックによって異端者として墳刑、火炙りの刑に処せられますのは1415年でありますけれども、その前にすでにスコットランドではウィクリフの流れでありますロラード派っていうんですけれども、カトリックに対抗して聖書に帰りましょうという、そういう運動がすでにですね、14世紀のウィクリフですから15世紀にはそういうものがスコットランドにあったということですね。ヤン・フスの前にあったということになります。そして、スコットランドではまだ1560年の前は 王の権威によってカトリックを保っていますから、そのカトリックから見るとルターの95か条の提題が伝わってきますと、すぐにですね会議があって、それは異端だと、もう95か条の提題から、いやわずか8年後にスコットランド議会で、それが禁じられるんですね、ルターのものを伝えるということが。けども禁じられたら、それをしたいと思う人が出てくるわけですね。その1525年にルターは異端と決められましたけれども、そのわずか3年後にルターのもう本当に信奉者といいますか、パトリック・ハミルトンという人がセント・アンドリュースという土地でですね、異端としてルター派として処刑されるということが起こります。けれどもその後もその波というか宗教改革はとどまることはなく、消されることはなくですね、ジョージ・ウィッシャートという人が出てまいります。この人は大陸を行き来しまして、第一スイス信条を英訳した人でとして有名なんですけれども、イングランドに長くおりました。そして1543年にスコットランドに帰国します。そしてその時にジョン・ノックスはカトリックの司祭だったんですけれども、その司祭のノックスとウィッシャートが帰国してわずか2年の間に、2年後にノックスと出会うという、本当に神によって出会わされたということだと思いますけれども、その出会いの瞬間がどのような決定的なものであったかということはちょっと知り得ないんですけども、まもなくノックスの心に改心の気持ちが湧きます。つまりカトリックじゃなくて、もうこれは聖書に戻る、そしてこの腐敗した信仰からの出ると、そういうことをウィッシャートが教えてくれたわけですね。ウィッシャートという人は随分厳格な人であったようですけれども、ノックスはウィッシャートのことを大変好意的に見ておりますし、大変尊敬しておりまして、もう死をも一緒に貫かんという、そういう思いでありましたけれども、ウィッシャートは逮捕されて殉教することを予感していたのか、犠牲者は自分一人で十分だと言いまして、ノックスをこう留めて、そしてノックスに後の仕事を託するわけです。その後ノックスはもう二度とこのウィッシャートに会うことはなかった。大変不思議ですよね。ロンドンから帰ってきて2年しか知り合わない人にバトンタッチされたんですよね。ウィッシャートはその枢機卿というその労働のビートンという人がいるんですけども、その人の居城のお城のセントアンドルース城に連行されまして、ウィッシャートは1546年3月に家計、火炙りの刑に処せられます。ジョン・ノックスと知り合って2年と言いましたけども、知り合うまでが2年で、ジョン・ノックスと知り合ってわずか3ヶ月後にウィッシャートは死んでるんですよね。だから影響は3ヶ月でもう全て入ったということ、バトンはタッチされたということです。もう人の影響もあるかもしれませんが、神様の廃材というか、それはもう時間の長さには関わりないんだなと。私たちも信仰の影響を受けた先輩たちもいますし、お父さんお母さんもいるかもしれませんけれども、それは長く付き合ったとか関係ないんですよね。本当に神様が皆さんに信仰を与えると、そのことはもう確かだなということを思います。ノックスはその時に共に殉教することはありませんで、それから26年間長く生き、ウィッシャーというよりも長く生きまして、スコットランドのプロテスタント信仰を守っただけではなくて、改革派神学と超派政治というもの、それはデモクラシー の基礎になるわけですけども、後の英国国教会のにも影響を与えまして、聖公会の大綱と呼ばれます39か条という、そういう信仰の告白もこのスコットランドのプロテスタントよりの影響でそれができたと。そしてひいてはそのスコットランドの改革派の長老派の大きな影響によりまして、それから100年後に ウェストミンスター会議によってウェストミンスター信条という1634年にそれとして実を結ぶということになります。しかしまだそこまで進んでお話しすることはいたしませんで、もう一度16世紀に戻ってこれからお話します。時計を戻します。ウィッシャートと生き別れたノックスはフランス軍の捕虜となります。そしてカトリック側にですね、捕らえられるわけですね。ウィッシャートがルター派として処罰されるんですから、当然ノックスはそれの子分のような存在でフランス軍のに捕らえられて捕虜となる。そしてこれは有名なことですけれども、翌年の死んで、ウィッシャートが死んでから1年後の夏から19ヶ月間、ガリー船の奴隷として船を漕ぎながら19ヶ月間、よく体力が持ったなと思いますけれども、そのようにして服役したということになります。別に悪いことしたわけじゃありませんけれども、奴隷として働かされたと。でその後かろうじて赦免されまして、ノックスはイングランドに渡ります。そしてイングランドはですね、ヘンリー8世によっておかしな形ですけれどもプロテスタントが守られている国なので、スコットランドに帰るとそこは王によってまた捕らえられてしまいますから、イングランドに逃げると。そこにはヘンリー8世の長男のエドワード6世の時代でありました。エドワード6世というのはたった15歳で死んでしまいますけれども、ヘンリー8世の3番目の妻、ヘンリー8世は6人の妻を持った人で有名ですけれども、3番目の妻ジェーン・シーモアの子供がエドワード6世であります。その時にプロテスタント の国なんですよね、イングランドは。ですからそこで宮廷 の王宮のチャプレンの一人になるんですね、ジョン・ノックスは。もう奴隷から宮廷のチャプレンと、まるで旧約聖書の世界を読むような感じでありますけれども、そこで虚弱なエドワード6世が15歳で死にますと、お母さんの違うお姉さんのメアリー1世が王となります。メアリー1世のお母さんはキャサリン・オブ・アラゴンというヘンリー8世の第1番目 の妻でありますけれども、このメアリー1世のことはもう有名なブラッディ・メアリーという、血のメアリーというプロテスタントのもう過酷な迫害者であったがゆえにそういうふうに呼ばれましたけれども、これがカクテルの名前になってブラディ・メアリーというふうになってますけれども、そのメアリーのはですね、その後随分そのプロテスタントを迫害しまして、プロテスタント政府を覆しますから、そこでまたノックスはその国を逃れ逃亡しなければならなくなって、今度は大陸に行ってフランクフルトに行ったり、そしてジュネーブに行って、ジュネーブでそこで出会いをするわけですね、カルヴァンと出会うと。そこでもう熱烈な弟子となったという次第、それが宗教改革第一幕であります。そしてここでちょっと政治的なスコットランドとイングランドとフランスという三国のせめぎ合いの様子をちょっとご紹介したいと思いますけれども、そういう中でですね、スコットランド王は当時はメアリー・スチュアートのお父さんのジョージ5世であります。あ、ごめんなさい、ジェームス5世ですね、ジェームス5世。そして、ジェームス5世、はおじがヘンリー8世なんですね。まあ王家はあちこちでつながっていますから、遠縁になるんですけど、まだおじという近い関係でジェームス5世。つまりメアリーの大おじがヘンリー8世。つまりヘンリー8世の娘のエリザベス1世が最後、ずいぶん治世を長くしますけれども、エリザベス1世とメアリー・スチュアートは、つまり遠縁どころか近い関係ですよね。いとこではないんですけれども、そういう形になります。まあ、そういうジェームス5世がスコットランドの王様、そしてイングランド王はヘンリー8世と、それがこう地上戦で戦うわけですよね。 それにジェームス5世は敗れまして、敗れるのが1542年なんですけれども、1542年に敗れたその1ヶ月後にジェームス5世は熱病で死んでしまう、病死してしまうんですね。わずか戦いに敗れて1ヶ月後に病死。でも病死する6日前にメアリー・スチュワートが生まれるという、そういうおかしな形で神様の何かいたずらのような面白い廃材がなされて、そしてメアリー・スチュワートが生まれた時にはもうすでに2人のお兄さんが夭折すると、虚弱なのかどうかはちょっと今わからないんですけど、2人の兄はもう なかったと。ですからジェームス5世が死んだ後、メアリー・スチュワートがその生まれて6日後にスコットランド女王になるわけですね。それが1542年のことであります。イングランド王ヘンリー8世は息子エドワード6世とその虚弱な15歳で死んでしまいます後に、まだ死んでない時にですね、メアリー・スチュアートが生まれたばっかりの頃にですね、エドワード6世と婚約させるんですね、ヘンリー8世は。つまり、当園の娘というか王女の子供と結婚させると、王女と結もう婚約させると。そして将来的にその目論見は何かというと、当然スコットランドとイングランドの併合であります。そのことを思ったからこそヘンリー8世はそんな無茶なことを考えるんですけども、当時は無茶でもないんですが、とにかく政情不安定なスコットランド、もう王だけがカトリックで、もう周りはみんなそれに反発している人たち、そういう中で、スコットランドのジェームズ5世の奥さんはですね、王妃はマリー・ド・ロレーヌというギーズ家のマリー・ド・ロレーヌと、ロレーヌっていうのはフランスのすごい名門の貴族なんですけれども、そのロレーヌ家の分家がギーズ家というんですけれども、ギーズ家のマリー・ド・ロレーヌという人がメアリーのお母さんです。で、そのお母さんは随分やり手な人っていうか、政治的にも采配を振るえる人なので、フランス王のアンリ2世の王宮で、その政情不安定なスコットランドから自分の娘、生まれたばっかりの娘をフランスにで過ごさせる、成長させる、幼少期を過ごさせる、それがフランス王アンリー2世 の宮殿の中で、ですね、王女としてこう過ごすわけですね。ですからここで明らかにイングランド王とフランス王はこう敵対していると。フランス王はスコットランド寄りですよね。だってフランス人が王の奥さんなんですから。ですからスコットランドをフランス王はフランス領としたいと、それが本心であります。スコットランドがフランス領になればなというのを目論んで、そのために自分の本当に幼い、それもフランソワ2世とメアリーを結婚させるわけですよね。もうメアリーとしては小さい時から自分の意思なんか何も聞かれる前から結婚させられて、違う人とですね、幼いのに。そしてその時にこのフランス王の、アンリ2世は大変いやらしいなと思うのは、その小さなメアリーにですね、たとえ我が子フランソワ2世と結婚して子供がなかっても、スコットランドという領土はフランスのものになるということに署名させるんですよね。ひどいなと思いますけれども、けれどもここでまた神様が動かれるというか、アンリ2世を継ぎましたその小さなフランソワ2世という男の子がですね、この人も不思議なことに1560年の末に16歳で病死します。16歳で死んだ夫、妻は何歳かって言いますと2歳年上の18歳、メアリーは18歳でスコットランドに帰国します。もうほとんどフランス語の方が第一言語だと思いますよね。一方ヘンリー8世の後イングランドを継ぎましたエドワード6世も15歳で死ぬと、1553年。そしてその後、先ほども言いました姉メアリー1世が継ぐ、でも姉も病死すると。その後に出てくるのがエリザベス1世であります。 エリザベス一世のお母さんは大変他のヘンリー八世の奥様に比べればちょっと格が落ちると言いますか、愛人からのし上がった人でありまして、ヘンリー八世の2番目の妻となったアン・ブーリンという人がエリザベス一世のお母さん、ちなみにですけれども、そしてこのエリザベス一世はスコットランド女王メアリー・スチュアートをもう女同士でもありますし、女王とお嬢同士でもあると。そこでメアリー・スチュアートが逃げてイングランドに行きますから、諸侯や領主たちやに追われてですね、結局スチュアート、メアリー・スチュアートはイングランドに逃げるわけですね。その当園の女性同士でもあるかもしれませんけども、その人に助けを求めたのかもしれませんけども、けれどもエリザベス一世はメアリー・スチュアートを捕らえて、そして最後は斬首刑にするという大変恐ろしい女王同士なんですけれども、その翌年にスコットランド女王のメアリー・スチュアートが斬首刑になるのが1587年、その翌年にエリザベス一世の月はもう満ちて欠けるところがないというか、スペイン無敵艦隊を破って名実ともにイングランドの名君、ヨーロッパの名君として君臨することになります。けれどもここにも神様の御手が動くと。このエリザベス一世には子もなく後継ぎもなく、もう自ら後継ぎを決めることもできないままに69歳で1603年に死んでしまいます。そして不思議なことにというか、スコットランドのメアリー・スチュアートも死んでいますけれども、その子供がエリザベス一世を継ぐ、イングランドとアイルランドをも兼ねるグレートブリテンの王として即位するジェームス6世、ジェームス全体の王としてはジェームス1世になるわけですけれども、そのようになっていくと。もう歴史、教会の歴史や信仰の歴史以外の歴史を見るだけでも、神が本当に動かなければこんなこと起こらないようなことがあちこちで起こっているということが分かるんじゃないかなと思います。そしてここからスコットランド宗教改革第2幕であります。こういうスコットランドを取り巻きます状況のもと、スコットランドのプロテスタントはこう勢力を増していきますけれども、ちょっと時間がないので端折りますが、ギーズ家のマリード・ロレーヌお母さんは、その生きているうちにはですね、幼いメアリー・スチュアートの摂政としてスコットランドの政治をこう手を握ってですね、こう掌握しているわけですけれども、そして、そういう中でマリード・ロレーヌが強いうちは改革派長老派の教会はもう風前の灯火となっていくんですね。けれどもそこで、1560年1月にノックスにとってもうついに頼んでいたイングランドの援軍が来まして、そして、イングランドの援軍とマリード・ロレーヌを長とするスコットランド の軍隊とが戦うわけですけども、そこでイングランドが勝利する。なぜかというとマリード・ロレーヌが突然44歳で死んでしまうからなんですね。不思議なことでありますけれども、そしてフランスはもう撤退しなければならない、スコットランドから撤退しなければならない。そしてようやくその1560年という記念的な年にノックスが起草しましたスコットランド信仰告白信条というものがスコットランド議会で採択されます。まあ、ここからスコットランドは長老派の国というふうになっていくわけであります。まあ、けれどもそれがちゃんと定着するには130年かかっていくということになっていきます。まあ、いずれにしましても、メアリーは、数奇な運命を辿っていきますし、そして大変な美貌を持っていた女王であったということで、若い時には、フランスから帰ってきた時にはもう、国民全員が、こう、大歓迎をして、同情を持って、16歳の夫を亡くした18歳のメアリーということで、迎え入れるわけですけれども、最後は、 追われて、そして桃園のエリザベスに斬首刑になると、それがメアリー・スチュアートであります。メアリーという人もですね、あの大変エリザベス一世に劣らず頭の切れるというか悪巧みのできる人でありまして、しかも男性を変えていくこともした人としても有名であります。まあ、その中で生まれてくる子供は誰の子かも本当はわからないということになってくるわけですけれども、その子が後のスコットランド女王ジェームズ6世、イングランドではジェームズ1世となると、誰の子かわからないものが英国王になると、大変面白いことになりますけど、しかも私たちの教会にとりましては、このジェームズ1世は英語聖書の、キング・ジェームスバージョンのジェームスです。このジェームス金帝訳聖書といいますけれども、これが1611年初版がこの王様の名を記したものとしてなっていくと。不思議ですよね、本当に。売春婦をイエス様の直系の中に入れられた神様のように、誰の子かわからないものが聖書の名前に記されていくような形、人間がいかに罪深いかということを神様は知らされているのかもしれません。まあ、いずれにしましても、メアリーはそのように恐ろしい死に方をしていきます。ノックスは宿敵メアリーに先立つこと、何年ぐらいですかね、5年ぐらいですかね、1587年だから、15年ぐらい早くですね、もう世を去ってしまいます。ノックスの方が先にですね。でもこの国はスコットランドは長老派の教会が徐々に構築されていきます中で、ノックスの仕事を引き受けますのはアンドリュー・メルビルという人に引き継がれていきます。メルビルはジュネーブでカルバンの後継者のテオドール・ド・ベーズとも親交が深い人でありますから、本当にしっかりとした長老派の、プロテスタントの信仰がスコットランドで、立っていくと。それが、ウェストミンスター信条にも影響していって、現代でもウェストミンスター信条、ハイデルブック信条と、それが私たちの信仰の基盤になっているかと思いますけれども、そのような基盤がスコットランドにもあるんじゃないかなと、私は、ひいき目で見て、そのようにも思います。もうまとめますけれども、16世紀のスコットランドの背景のところでも言いましたけれども、スコットランド宗教改革はルターの再発見したような、そういう教義面からのカトリックへの抵抗というよりは、その社会的政治的にもう不満が爆発する形で、なっていくと。ですから教義面で純粋な聖書の反発プロテストということもそうですけれども、民衆の社会的な運動として宗教改革がスコットランドで行われたということが言えるんじゃないかと思います。そして短く申し上げますと、私がカルバンのキリスト教講義の中で言っていますカルバンの異聖者に対する、この世の王とか異聖者に対する信仰的にどこまで抵抗の権利を持っているか、どこまで抵抗していいのか、もっと赤裸々に言いますと武力をどこまで用いていいのかということを、カルバンは絶対にそれは認めません。一言で言うなら、服従に徹することをもう逸脱することを認めないわけですよね。つまり武力は決して認めないけども、ノックスは国王が王として定める、治めるその義務をちゃんと遂行しないときには、王が抵抗を受けるところに置かれることもあり得ると。まあ、つまりですね、武力に関してちょっと、カルバンよりも進んだ抵抗権を言うわけですね。まあ、ノックスがそういうふうに言ったのは、この国の、そういう社会的な背景があったからであるということで、ノックスが大変、こう、血気盛んな人であったということではないと私は、思います。まあ、いずれにしましても、ノックスにしても、カルバンにしても、ルターにしても、宗教改革者たちは一途で、そして、もう、清く生きようとして、神中心で生きて、信仰の戦いをしながらも、その剣をも抜かなければならない 相手がメリー・スチュアートであったという、そういう立場に置かれていたのがノックスであります。まあ、21世紀私たちは生きていますけれども、この宗教改革500年前のことですけれども、もう 古びて語り尽くされたというよりも、本当に学べば学ぶほど私たちに、現代を生きる私たちに、どのように生きていけばいいのか、どのように信仰を守っていけばいいのか、様々に教えてくれることが多くあると思います。以上で終わります。